ある北郷の新産休締め子。
はい、ということでね、今週もお願いしますね。2月ね、2月入りましたね。2月、1月、あっという間でしたけどね。いつものように毎年のようにね、もう何回言ってるかわかんないんですけどね、年を取ると早いっていうね、そして寒いっていうね2月は寒いわ本当に、まあね、バイク乗ってるんだけど、たまに、まあ、最近ちょっとね痛風出ちゃって、ずっと3週間ぐらい乗ってなかったのかな、2週間ぐらいかな乗ってなかったんだけど、まあこの間ね、久々乗ったんだけど、2日ぐらい前に。寒い、あのね、もう気温が低いのは6度とかね、7度とか、まあ、10度以下なんていうのは、まあそれはそれで寒いんだけど、まあやり過ごせるんですよ。まあさすがにマイナス氷点下とかあったらね、あれですけど、まあまあ、7、8度ぐらいだったらね、まあ冬の昼間の気温ってそんなもんじゃないですか。ね。2月なんて。でもね、あのね、温度じゃないんですよ。風なんですよね。本当に風が弱いか強いかで全然体感温度が違うから、もうやっぱもう本当、同じ6度とか7度とかでも、風、風速2メートルと風速4メートル、5メートルじゃもう全然違うから体感が。うん、そこですね。うん、雨はもうね、持ってるほかですけど、冬の。まあね、そんな話はいいんですけど、あの、この間はね、久々にね、水道橋博士、はいね、僕の兄さん、水道橋博士さんとちょっとお会いしてね、じっくりおしゃべりする時間もあって、うん。あの、だから、ツイッターを博士が、水道橋博士さんがね、あの、解禁したじゃないですか、なんか、あの、しばらく休んでましたけど、ツイッター、また始めます、みたいな。ちょうどね、その日、ね、僕ね、ちょっとね、たっぷりちょっと、お会いしてお話する機会もあったんですけど、うん、あの、まあまあ、もちろん元気、元気そうでしたよ。はい、まあ僕のくだらない下ネタにも笑ってましたし、ね、はい。本当でもね、もう本当にね、年を取るとね、つくづくもとにかく元気なのが一番だから、元気というか、もう体調が一番だから大事だから、うん、何よりと思いました、見てて。はい。ね。うん。あたるさんと、しめさまあたるさんと3人でね、ちょっとね、お話しする機会がたっぷりあって、うん。で、いろいろね、お互いに緊急報告なんかもして、はい。僕も久々にね、博士の奥様にもね、お会いしてね、昔住んでましたからね、うん。またね、奥さんがよくね、つまんない、僕のね、つまんない話も笑ってくれるんですよ、本当に。本当ね、うん。まあ本人も、なんかウォーキング再開したとかツイッターでも書いてましたからね。はい。どんどんどんどんこれから元気にね、さらに元気になっていくとね、思いますけどね。はい。とりあえず博士はね、お元気そうでしたよ。僕が見た感じではね。はい。ね、やっぱでもね、いろいろ話すこと、やっぱね、もう本当何度も言いますけど、僕95年に弟子入りして、ね、竹さんの元に弟子にしてくださいってお願いして、まあ、竹内軍団っていうところの下っ端のところでうろちょろしてましたけど、もうみんな25年ぐらいね、お付き合いなわけですから、ね、あたるさんにしたって、博士にしたってね。それはもうね、積もる話もあるしね、うん、お互い、もうそれはもうお互い様、皆さんそうですけどね、どんな性格か、どんなやつかよく知ってますからね、皆さんね。僕のことなんかもね、いかにチャランポなんかとかもバレてますから、それも含めてね、やっぱりね、そう。ね、うん。それでね、まあ、それとちょっとあって、うん。まあ、あとね、ちょっと殿にもお会いもできたりとかして、そこもね、良かったですね。殿とおしゃべりもできてね、最高でしたね。うん。元気でしたね。まあ、もうね、たけしさんというか、北野家の家系は、長寿の家系ですから、本当に元気なんだな、と思いましたよ。はい。まあ、そこでやっぱ北の、たけしライブ、単独ライブの話も出て、で、まあ、毎回出るんですけど、今回こう、より積極的な感じで出て、うん。本当に、割と、うん、ちゃんとした、近いうちになんか、ちゃんとした発表ができるんじゃないかなと思ってます。はい、ね。もうずっとこれ言い続けてね、まあ、コロナで伸びていろいろあってあるんで、またかなと思いでしょうが、まあ、そこはちょっと皆さんね、申し訳ないですけど、もうしばらくお待ちいただきたいなと。はい。で、まあ、あと、まあ、来週、竹支配が浅草であるのかな、ビート竹支配。うん。 で、5回目かな。はい。島田さん、松田さんと私、歩き太郎、司会をやってますんでね。はい。高田先生来たりとかね、ナイツのお二人来たりね、ナイツのお二人が来たりとかね、豪華ですから、もちろん殿もですけどもね。はい。ね、2月の8日かな、確かな。うん。あそこは東洋館、もうチケットは多分もう取れないと思うんですね。うん。まあね、そんなこんなであって、そう、で、僕ね、僕的にはもう今ね、1月の10日ぐらいから断酒してて、別になんかね、なんかほら、酔っ払って、うん、なんか殿の車裸で乗り込んでしくじったとかさ、うん。ね、酔っ払って ね、入っちゃいけない校舎入って窓ガラス割ったとかさ、うん、ね、酔っ払って、わかんないけど、なんか、女子更衣室入って、ね、下着盗んだとか、そういうんじゃないの、別に。何も、なんか特にしたわけじゃないんだけども、うん、ちょっと酒、やめてみたらどんな感じだろうと思って。うん、やっぱ、ずっと毎日ほぼ飲んでたんですよ、この2年間ぐらいはね、基本的にはね。うん、要は僕そんなに家で飲むときは飲まないんだけど、やっぱ、まあ、それでもやっぱ、うん、2時間、1時間半か2時間ぐらいは飲んでたんで、毎日。それプラス打ち上げ、ライブの打ち上げだなんだがあると、やっぱりかなりの量飲んでたんで、まあやっぱ体調もね、明らかにそれ体調、酒って毎日飲むと体調良くないし、お腹も緩くなるしね、みたいな。どんな感じだろうと思って、やめたんですよ。ちょっとやめてみようかなと思って、10日ぐらいから。で、今これ3月の、これもう多分、放送日が3月の4日とかでしょ、うん、これで収録してるのが3月3日とかなんですけど、もうだからね、ぼちぼち1ヶ月になるんですけど、今のところ全然飲みたくならないですね。この間だからちょっと、うん、飲みそうな空気になったんだけど、楽しいことがありすぎて、でもまあ踏みとどまったというか、なんかここまで来たらもったいないなっていう。で、まあ明らかに体調は良くなってるし、うん、そこはね、あとお腹やっぱね、ずーっと基本的にこの慢性、10年ぐらいこのずーっと慢性的な下痢なんですけど、お酒の量でね、冷たいをね、こう、僕は冷たいお湯割りとかも飲まないですから、ね、ずーっとお腹がもうほんとやばいんですよ。うん。飯食ったらすぐ出ちゃうみたいな。うん。何度も冷や汗かいて家に帰ってきてね、便所飛び込んだかみたいな。うん。ゆるゆるなんですけど、ゆるゆるっ子なんですけど、やっぱ当たり前ですね。酒、冷たい氷でね、氷で炭酸水で割った焼酎割りなんか飲むのやめたら、完全にもう胃が元に戻ったというか、その何？腸が戻ったというか、うん。逆にうんちが硬くなったんじゃねえかってぐらい、うん。そうそうそう。ね。だからここまで来たら、まあ、2月の23日に、天皇誕生日かな？祝日の昼にね、おしゃべりどんどんでライブがありますから、まあそこでユンバンドちゃんだなんだと会いますから、ライブで2時間喋って、でまあ打ち上げってなんで、多分そこで飲むと思うんですけど、まあでも、要するにだからでも2月23日まではもう飲むのはやめようかなって今のところ思ってますけどね。はい。まあだから月に1回2回、まあね、まあだから全部、だからさ、全くやめるとかさ、程度の問題だから別にいいんだけど、なんか苦しくなったら嫌じゃないですか。だからまあ、いつでも月に1、2回は逃げて飲むよっていう空気のもと、うん、ね、そうそうそうそう、別にアルコール依存症じゃ、なんつうの、飲んだらこう、とことん飲んで、ぶっ倒れるまでっていうタイプでもないし、暴れるタイプでも別にないから、飲んでもいいんだけど、うん。だからそこで飲むのかなぐらいですね、今思ってるのはね。うん、だからもう、ライブと、あとまあ、師匠、ね、私の師匠、ビートたけしさんとの何かの会で、お豆飲めよみたいな、うん、飲むんだろうみたいな流れはもう飲むけども、それ以外は飲むのやめようかなと。現金でも考えてますよ、本当に。飲みたくならないんだよね、全然ね。うん、こうもか、だから3日、断酒してやっぱ3日目ぐらいはね、飲みたいなと思ったけど、これ、また夏になったら夏になったんで、ビールが、ごめんなさい、美味しいから、ごめんなさいね、飲みたくなるんだろうけど、冬はまあ今のとこはね、うん。そうそうそうそう。まあ、あとやっぱ酒飲まないと時間がもう有意義なもの。2時間かけて飲むでしょ。でそこから酔いが覚めるまでやっぱ4、5時間かかるじゃない。でもやっぱ6時間ぐらい潰れるじゃない。そうするとさ、まあね、私今とはいえさ、いろいろ仕事もちょっとあるからさ、もうはかどるもんね、酒飲まないとね。逆に言ったらもうそれをやるしかないで、夜長いし、ネットフリックスで見たっつってね、見たいっつったっていろいろ見たっつったって、やっぱ2本ぐらいしか映画って見れないから、1日に。そうそうそう。うん。 そんな感じで、ね、あと、まあ、痛風出ちゃってね。そう、不思議なもんで、酒やめて3日目ぐらいに痛風出たんですよ。まあ、だからその蓄積、今までの蓄積だったんで、まあ、1年間ぐらい薬飲んでなかったんだけど、痛風のね、発作を、痛風の尿酸値を下げる薬を飲んでれば大丈夫なんだけど、もう1年ぐらい飲んでなかったんだよ。なんとなくもう大丈夫かなと思って。だから思っきり出てね、すごいよね。3週間くらい経ってるけど、まだ片足引きずって歩いてるからね、足首に、右足首に出たんだけど、前も一個喋ったかな。まあ、とにかく、まだ痛風中で、騙し騙し歩いてバイク乗ってますよ。はい。だからそれもあって、飲む気もしないというか。まあでもね、もう本当にもうさ、これからさ、51歳の私、これからどんどん体調が悪い日が、ずっとね、体調がいい日なんてもうないんだろうね。60とかだってもっとなんだろうね。どっか痛えなとかね、どっか悪いなとかね、重いな体がとかのが、いや、よくできてるわ。本当に。ちゃんと老けてくんだね。前も言ったと思うけどね、その、もう目が。単行本はまだ老眼鏡をかけなくて読めるけども、文庫はダメだね。ブリュータスとか、ああいう系、マガジンハウス系の雑誌はもうダメね。字が小さいからもう。ちゃんとしたメガネ作ったことないからさ、メガネっ子じゃないからさ、わかんなくてさ、まあ、100均とかで老眼鏡買ってんだけどさ、買っても踏んづけて壊したりするね。いよいよ本当あれだね、ハズキループとか買わなきゃダメだね。踏んでも壊れないみたいなね。まあでもね、本当にね、そう。年を取ったってことですよね。まあそれで、まあそうそう。でね、告知か。はい、告知なんですけど、まあ今、さらっと喋りましたが、2月の23日ね、13時から、高円寺のバンティットで、アルとユンボの喋りどんどんね、ユンボ&アルキタ号とね、竹石門と3人で毎回ね、昭和や平成のね、いろいろモノファッション、アイドルについてペラペラ喋ってますけど、今回はドラマというテーマでね、はい、私が一番好きなテーマ、ドラマです。はい、ね、もちろんね、それは不揃いだなんだ、北の国からだなんだね、善悪お黒様だなんだ、俺たちは天使だなんだ、プロハンターだ、出てきますが、それプラス、前もおしゃべりしたと思いますけど、やっぱ子供向けの30分ドラマね、暴れ発着とか、頑張れレッドビッキーズとかね、はい、コメットさんだなんだ、刑事件カールだなんですが、僕らはあの時代を見てますから、そこも踏まえて。はい、ね。あんまりそこちゃんと語ってる人いないから、まあ言うんだろうけど、面白おかしく語ってる人っていないんじゃないのってところで、やります。はい。ぜひね、面白いと思いますよ。はい、今、ちょっと並べたんだけど、何喋ろうかなと思って、この間ね、ちょっと暇だったから、もうやっぱ、入りきらないねっていう。入りきらないねっていう。そうですね。で、それがあって、2月の23日があって、で、3月の3日、お笑いウィークエンダー、折島一平がね、やってます。折島一平さんがやってます。はい、お笑いウィークエンダーですね。はい、ね、もう本当にね、ここだけの話というか、ね、配信には載せられないね、密なここだけの、こんな話、そんな話みたいなね。芸人さんがみんな持ち寄ってね。リアゾコマンさんだなんだ、みんなが持ち寄ってね。はい。新宿のね、道楽亭というね、小さなライブハウスで。はい。やって、打ち上げもあるんですよね。打ち上げもお客さん参加で、みたいなライブで。はい。濃いライブでね、皆さん話面白いですから。はい。ぜひぜひ。ね。毎回チケット結構完売、すぐ完売しちゃうよ、みたいなライブなんでね。早めに、まあ僕の DM でもいいですし。ね、直接道楽天に問い合わせてもいいですし、はいね、検索、新宿道楽天でね、検索すれば、はい、本当にね、面白いです。もう、もう聞いてて、僕ももちろん喋る側ですけど、まあ、自分がね、自分の順番が回ってくるまで人の話もちょっと聞くじゃないですか。ね、何人か、みんなさん、やっぱね、面白い。まあ、そりゃそうですわ。みんな1年、2年やってね、みんな昨日、今日芸人始めた人たちじゃないから、それは面白いよ。ぜひね。笑い受けんだね、ここのとこね、ずっと出させていただいてますから、今回もね、せっかくね、出させていただくわけですからね、頑張って盛り上げて、ああ、そう、あの話だったっていうのがね、ちょっとね、大ネタが一個忘れてたのが あったんですよ、この間、話しそびれた。とか、そこもちょっとね、つきたいなと思います。あと、まあ、その、まあ、折島一平さん関連で言うと、その、国臭いっていうね、国臭いノートっていうね、ところで、私が連載やってます。たけしさんの弟子になって、たけしさんのツイートになるまでの2年間の話を、はい。 私よりダンガーさんの付き人をやってミスを連発して犬岩石という芸名をつけられてヒッチハイクに行かされたわけですよ。無一文でね、カメラもテレビカメラもないのに、うん、東京から宮崎県まで行ってこい、帰ってこい、それで帰ってこいみたいな、うん、それでカメラも何にもない雑誌のね取材でも何でもない、それはただの旅人だよっていうね季節は11月ね、まあね、名古屋行って京都行ってみたいな、名古屋のヘルスで働いて京都のストリップが働いてみたいなね、本当にすごろくみたいな不思議な運に恵まれて、そこはね、出会いに恵まれて、いろんな人と出会ってね、宮崎まで行ってきたんですけども、まあその話、今書いてますけど、はい。やっぱり、ね、書いてると思い出すこともあるし、うん、不思議なもんでね、いろいろとやっぱフラッシュバックしますよね。覚えてるもんね。うん、まあ、この、ありがたいことに、それをだから、折島さんから書きませんか、連載ありませんかってね、声かけられて、それ嬉しくて、それはいいんだけど、それもいいんだけどって言うか、嬉しいんだけど、もうこれ、自分の中でメモみたいに書いてて、これを今度また一回、ちゃんとした形で、まあ、さらにまとめて、小説にするのか、さらには、ドラマ、今シナリオをね、やってますから、ドラマ的なシナリオ、まあ、どこがね、うん、やってくれるんだって話もありますけどね、映像化してくれるんだって話もあります。まあ、そんなことは関係なく、ね、自分のやりたいことをね、書くわけですからね、シナリオ的な形にして出すのかというか出せるのか分かんないけども、みたいなところでやってます。うん、まあ、それはね、自分で言っちゃおしまいですけど、得意な体験でしたよ。まあ、逃げようと思ったらいくらでも逃げられた状況にいたわけだから、なぜ逃げないだったんだろうっていうね、それはやっぱ一重に。うん、ここ乗り切れば竹さんの近くに行けるんじゃないかとかね、行きたいっていうね気持ちでやってたわけですから、うん、だからあれって完全にだからその当時のまあポップなノイローゼですよね、うん、下手したらそれがね統一教会とかだけじゃなかったっていうだけでね、うん、ベクトルは同じじゃねえかっていうまあそれも含めてはいやっておりますということでね、うん、だからね、2月、今2月でしょ、うん、でね、前喋った、4月ぐらい予定している、ある北の漫談ベストライブ、はい、をやるんですけど、もしかしたら内容がね、北の映画だけを語るライブってなるかもしれないですね。ちょっと今そこも考えてて、で、いろいろちょっと許可取んなきゃいけないとこもあって、そこに関しては。そう。で、うん、ほら、40周年なんですよ。確かなんかこの間センムリとかがね。だから、それもあるから、なんかね、竹内さんの映画に関して、まあ、あとやっぱ、うん、僕は花火から付き人について、一応8本、次のだから公開される映画で9本出てるんですよ、僕。で、まあ、これはいつも、まあ、一回自慢しておりますけど、寺島進さんより出ておりますっていうね。ちょい、まあ、小さい役なんですけども。なんでね、まあ、とにかくあと付き人だから、そのやっぱもうロケ班から会議、台本会議、ロケ班、撮影、編集、そしてベネチア映画祭の公開まで見てますからね、やっぱりそれは語れるというか、この話もあったよ、こんな裏話もあったよって、それはあるわけですよ。はい。ね。で、それこそ、アキレスとカメなんかではね、真夜中に殿に呼ばれてね、殿の家で、とにかくバーッと喋ったのをね、こう録音して、それを後日まとめて持ってったりとかね、そういう、まさにこう、今まさに北の映画が誕生する瞬間も立ち会い見て、録画しておりますから、それあるわけですよね。うん、そこもだから本当まとめなきゃいけないですよね、本にね、うん。だってやっぱ北の映画ですからね、男の憧れ北の映画、はい、男じゃなくても憧れる北の映画ね。だってびっくりしたもん、その男共謀付きに行ったとき。面白くて、うん、でその面白さがどんどん上がってったもん、わっわっわっ、キッズタンなんかもうとどめでしたよ、うわっていうね、うん、まあそれはそうだからそれでもいいかなと思うんですよね。まあもちろんそこは映画評論家でもないですしね、別にね、キネマ旬報の記者でも何でもないわけですから、堅苦しい話もしますがやっぱり笑いを交えて、笑いを交えてというか、うん、それはまあ人前で話すわけですから、少なからず何かしらオチのある話をね、意識しながら北の映画を語りたいなと。はい。いや、ほんと花火だったら花火だけで2時間、全然あるんだけどなーっていうね。実はあの役者は、本当はこの人だったんだよとかね、うん。キャスティング会議まで横で見てますからね。うん、 衣装合わせから何からね、うん、またこのね、北野武監督はもう現場でも盛り上げますから、いろんな意味でもう面白いわけですよ、いろんなエピソードが。まあちょっとそこも踏まえてね、はい、いろいろちょっとね、4月がバタバタしちゃうので、今日程をちょっと、あとまあどこでやるかですね、東洋館はね、年末やるからいいし、今東洋館あと広いからね、東洋館はね、やっぱ広いから200席あるから、やっぱね、どこまで行ってもね、ちゃんと客来るかなってもう不安なんですよね。やっぱ20人ぐらいだとスカスカ感がすごいんですよ。やっぱ東洋館で60、70ぐらい入んないと、なんとなく入ってやると空気にならないよね。それはたくさん来ることに越したことないんだけども。でやっぱ今ね、間違いなく今もうどんどんもう、そのやっぱコロナもあるし、自分のその不安なさもあるんだけど、集客って間違いなく全ての興行って落ちてるんですよ。僕も含め、まあ私もそうなんですけども。それでもまだキープしてる方なんですよ。だけど、まあなんだろうねっていう。やっぱり、ね、うん、本当なんだろうね、100席行かないと、やっぱこの閉鎖感、ま、なんか真っ暗になる空間で喋りたいじゃないですか、ライブって。ね、やっぱりこう、なんか密室的な空間、うん、ちゃんと真っ暗に暗転するような空間から明かりをつけて喋りたいから、ちょっとそこでいいとこねえかな。だからまあ、もしあれだったら今回はだから配信してもいいかなと思ってて、うん。そう、だからね、まあでも、どっちにしても4月にやらないわけにいかないから、もうやるって言ってるし、うん。あとやっぱ自分でライブ決めてやっていかないと、やっぱ、ネタというか、こう喋ることをこうね、いろいろ考えたりしないから、うん、それしていかないと、どんどんどんどん、ね、ダメになっていくから、そこはね、おしゃべりがね、うん。だからそこに関してやらないといけないなと思ってるからやりますよということでね、タイトルはまだ決まってないんだけどね、まあ、北の映画だけでもいいかな、うん。そうそうそう、北の映画やっぱね、語り尽くせ、語り尽くしたいテーマなんですよね、本当に。まあ、そのね、情報、ね、人前で喋ること、ね、人前でライブやることの第一条件は、もちろん面白いことなんだけども、面白いことをやらなきゃいけないし、だけど、まあ、ネタをやって、ね、なんていうの、3分のネタをね、やるわけでもないから、ただやっぱ話の中で絶対面白い話をね、こう、たくさんしなきゃいけないなと思ってるんだけど、それともう一個重要なのは、やっぱり、僕しか持ってない情報を、ここであなたたちに、ね、お客様に、ダイレクトに伝えちゃうよっていうところも大事じゃないですか。ね、伝えるべき情報が持ってて、伝えてほしいべきお客さんがいるっていう関係があるならば、そこに、うん、自分の持ってる最上級の情報を放り込まなきゃやってる意味がないでしょっていうね、うん、何のために武さんの近くにあんたいたのよっていうね、高田文夫先生がね、武に見せ出した時に挨拶しに行ったら言われましたもんね、こういうことなんだよと、うん、みんなそういうね、裏のタケさんを知りたいわけだから、それをね、面白おかしく書くお前のやり方はそれ合ってんだよって、うん。よし、お前明日からコラムニストって名乗るって言われましたからね。俺がいいって言ってんだから、お前コラムニストになれって言われて、今時コラムニストって先生言いませんよなんて、そう、笑ってましたけど。はい、ね、まあ、そうそう、そんな感じでね。はい。そっか、2月の8日は高田文夫先生にもお会いできるから、ちょっといろいろね、はい、ここに喋れるような話も振って聞いてこようかな。ということでまた来週。
歩き田郷の新サンキュー締め子。